それでは後ろ部先生に伝道師によりまして一つとなるという説教をしていただきます。
私たちはできることなら人に優しくありたいと願うのであります。そう願うようになる最初の動機はシンプルに他人からありがとうと言ってもらえたことがとても嬉しいことだったと気づくことにあるのではないかと思うのです。その最も原初の体験は両親から褒められたり、小さい時ですね、幼少の頃に両親から褒められたりありがとうと言ってもらえたりする時であるのではないかと思うのです。私はこの4月からですね、同志社系列の小学校と中学校と高校で聖書科の非常勤の講師をしております。それぞれの勤務地からロッカー、机の引き出し、たくさんの鍵が渡されましてですね、自宅の鍵や車の鍵などと合わせてみますといつの間にか私のキーホルダーともジャラジャラになってしまった。これではですね、何の鍵が何の鍵だったのか全くわからないという状況になりますので、近所の100円ショップに行きまして、小さくてですね、たくさんいろんな色のついたタグ、これを買おうと思ったんですね。まあ数個しか使わないわけですけど、実際は10個ぐらいしか使わないんですけども、どうせ買うならいろんな色が入っていて量が多い方がいいだろうということで、大量に入っているものを買いました。買った後に気づいたのですが、そのタグはですね、実は中にあらかじめ小さな紙を書く、名前を書くための紙が入っている、台紙が入っているようなタイプなんですね。それをこう引き出して名前を書き込んでまた戻すという必要がありました。しかしそのタグはですね、あまりにも小さくて私の指は中には入らなかったんです。名前を書き込む紙を取り出すことにものすごく苦労していました。もしかしたら指が細い娘の糸ならできるかもしれない、そういうふうに思ってですね、私は糸にお願いしまして、糸ちゃん、ちょっとこのタグから紙を出すの手伝ってくれないとお願いしました。そうすると糸は心よく手伝ってくれたのですが、その糸の小さな指ですらタグを引き出すことはできなかったわけです。そうこうしていましたら、糸は少し考えまして、おもちゃ箱の中からピンセットを取り出して、タグの中に入っている紙をですね、引っ張り出してくれたんですね。わあ、糸ちゃんありがとう。私は2つのことで糸に大きく褒めました。1つはまず手伝ってくれたことへのありがとう、もう一つは道具を使って、頭を使って、それで課題を解決してすごいねという褒め言葉であります。糸が取り出してくれたその小さな紙に教会の事務所とかどこどこ高校、どこどこ中学校とか書いてですね、さあいざタグの中に戻そうというふうに思いましたら、やはり安かろう悪かろうでございまして、紙も柔らかければですね、穴も小さいということでなかなか入らなくて苦労しておりました。でようやくこの中に5つ6つ入れてですね、入れ終わった、糸ちゃんありがとうというふうに、また糸の顔を見ますと、糸はニコニコニコという笑顔をしながらですね、残りの大量のタグの紙をすべて引き抜いておりました。親切心というのもやはりほどほどが良いなというふうに痛感いたしましたが、ここで言いたいのは、このような大人や他人から褒められたという経験をすると、まあ他者に対して優しくありたいというふうに願うような、そのようなきっかけになっていくのではないかと思うわけであります。しかしこれは大人になるにつれて少し変わっていく場合もございます。人に喜ばれたいという目的、そのために用いていた手段、その手段がいつの間にか私たちを虜にしてしまうのです。例えばお金なんかもそうなのかもしれません。家族を養うためだと、そのためにと言いながら、あるいは自分の子供に良い教育を受けさせるためなのだと、そのように言いながら、夢中で働きながら、気がつけば家族のことを顧みない、そのような人になってしまっている。他人のためだと言いながら、他人の評価を気にするようになってしまう。他人のためだと言いながら、褒められた時の快感を求めてしまう。何か耳が痛い話でございます。 いつの間にか私たちは本来の目的を見続けるための視線を遮られ、いつしか自分しか見えなくなってしまうのかもしれないのであります。この問題は信仰ということに対しても同じことが言えるのではないのかと思うわけです。イエス・キリストを見上げていかなければならないのに、イエス・キリストに習った生き方をしなければならないのに、頭ではそうだと分かりつつも、私たちはいつの間にか私が救われること、私の心が平安であること、そのようなことばかりを一生懸命に見つめ追い求めてしまうのではないかと思うのであります。本日の聖書箇所でも、復活したイエスが近づいてきたにもかかわらず、その目が遮られたがゆえに気がつくことのできなかった2人の弟子たちが登場いたします。そのうちの1人の名前はクレオパと言いました。彼らのことを話す前に、この出来事がいつどこで起こったことなのか興味が湧いてまいりましたので、ちょっと調べてみました。13節のところで、ちょうどこの日というふうな書き出しで本日の聖書箇所始まっております。これは一体この日とはいつのことでしょうか。この直前のですね、聖書箇所を読みますと、マグダラのマリアなど女性たちの前に復活のイエスが姿を現した。そしてその福音を彼女たちがペテロたちに伝えに行ったという場面、つまりマグダラのマリアたちは早朝にお墓に行き、イエスの遺体がないことに気づき、そしてその後十二弟子のペテロのところに行き、事の次第を話しますが、彼らはそれを全く信じようとしなかったということが書かれている箇所でございます。つまりちょうどこの日というのは、イエス・キリストが復活なされたまさにその当日の出来事であるわけです。では次に、このクレオパたちにイエスが現れたのは何時頃であったでしょうか。13節ではエルサレムから60スタディントン離れた場所にいたと書いてあります。この1スタディントンはですね、185メーターということですので、計算し直しますと、エルサレムから約11キロ離れた地点にいたということになります。そしてそのクレオパたちが向かっていた目的地、これはエマオという場所であり、エマオはクレオパたちの出身の村であると考えられておりますが、このエマオはエルサレムから地中海の方にですね、32キロ行った地点にあったと推察されています。ですから彼らはちょうど自分の自宅に、エルサレムから自分の自宅に帰るまでの32キロの道のりのちょうど11キロの地点、3分の1を歩いた地点、この地点を歩いていたのであります。そしてその2人のその会話から、その後の会話ですね、見ていきますと、イエスの遺体がお墓からなくなっていることを知っている描写が今日ありましたね。ですのでイエスが復活した当日までクレオパたちはエルサレムにいたということなのであります。マグダラのマリアたちは朝早くに起きましてお墓に行ったと書かれています。朝の6時ぐらいでしょうか。その後ペトロたちのもとに行き、事の次第を話し、ペトロたちがその墓に行き、ああ本当にイエス様がいないんだということに気づく1時間から2時間ぐらい経ったでしょうか。そのペトロたちの噂を聞いたクレオパたちは、その後エルサレムを後にして歩き始めます。先ほど申し上げた通り、クレオパたちはエルサレムから11キロ離れた地点におりますので、11キロを歩くのに2時間半ぐらいかかると言われています。成人の男性です。2時間半を足してみますと、どうやら11時過ぎ、つまり私たちが今礼拝を捧げているこの時間、クレオパたちの前に復活のイエスは現れました。そのクレオパたちといいますと、生前のイエスと共に行動を一緒にしていた熱心な人たちだったと考えられます。イエスの十字架を目撃し、イエスが亡くなった後途方もない悲しみに暮れていたと、そう違いないのです。 そんな時、彼らはあるニュースを耳にします。イエスが墓にいない。復活したのだ。そのニュースを聞いたのです。しかしその話を聞いていながら、彼らは故郷に帰ろうというのです。なんということでしょうか。彼らはエルサレムにいながら、イエスの復活の現場にいながら、なおも信じようとはしなかったのであります。なんと愚かしいことでしょうか。私たちは彼らを見てそう考えてしまいます。しかし、これが人間なのであります。たとえいくら敬愛しているとはいえ、新井先生が復活したと聞いて信じる方はいらっしゃらないでしょう。そういった意味では、このクレオパたちはまさに私たちを映し出した鏡のようにこの聖書の中で描かれていると言っても過言ではありません。イエスはこのクレオパたちに近づき、何の話をしているのか、そのようにお聞きになりました。クレオパたちはイエスとは気づかずにこのように言いました。あなたもエルサレムにいたのに何も知らないんですか。こともあろうにイエスを目の前にしているのにです。しかしイエスは忍耐強くもう一度聞きます。どのようなことがあったのか。しかしクレオパたちは変わらずの反応を示しました。そして彼らは19節でこう言ったのです。イエスは行いにも言葉にも力のある預言者だった。この会話の中で見過ごすことのできない表現があります。クレオパたちはイエスを預言者であったと表現します。あった、過去形を使っているのであります。クレオパたちにとってイエスの物語は完全に終わりを告げていたのです。イエスの死を信じず復活を、イエスの死を信じ復活を信じず、イエスを始まりではなく終わりの存在として考えていたのです。彼らはきっとイエスが救い主ではないなら誰が私たちのことを救ってくださるのか、救い主はいつ現れるのか、そのようなことに関心を持ち議論していたに違いないのであります。イエスは憐れみの心を持って24節でこのように言われました。ああ、物分かりが悪く心が鈍い者たち、メシアは苦しみを受けて栄光に入るはずであったではないか、このようにおっしゃられました。そして聖書に書かれていることとご自身について書かれていることとをエマオに到着するまでご説明なされたと聖書に書かれています。先ほども説明しましたが、イエスがクレオパに近づいたとされる地点は11キロでありました。残りエマオまでの距離は実に20キロでございます。約5時間にわたってイエス・キリストはクレオパたちにご自身のことを説明されたのだというのです。しかしエマオに到着したクレオパたちはなおもイエスであることに気づけないのであります。彼らは空がもう暗くなってきたからお泊まりくださいと言って自宅に招いたと、そう書かれています。そしてイエスを家に招き入れて食事を共にした。本日の30節、一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目は開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。クレオパたちは生前のイエスがしてくださったように、目の前にいるその方がパンを裂くその所作を見て、イエスであると分かったのでしょうか。 あるいはパンを裂く時のこの手の傷を見てイエスと分かったのでしょうか。定かではありませんが、まさにその瞬間、彼らにはそこにおられるのがイエスであると確信したというのです。そしてそのイエスは、そのイエスのお姿は見えなくなってしまったというのです。イエスはなぜ姿を消したのでしょうか。イエスは意地悪をしようとしたのではないのであります。イエスは単に彼らを驚かせたかったのでもないのであります。イエスの姿が見えなくなったのは、クレオパたちがイエスを見る必要がなくなったからであります。イエスのその姿を肉体のこの目で見る必要がなくなったからであります。イエスが本当の救い主であると理解したとき、彼らは一つの変化を感じておりました。本日の32節、道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださっていたとき、私たちの心は燃えていたではないか。そうです。彼らの心は燃えていたのです。もうクレオパたちは寂しくはありませんでした。もう彼らには誰が私を救ってくれるのかということに関心を持つ必要はありませんでした。イエスの姿をその目で捉えずとも、彼らはイエスの福音とその救いの意味をしっかりと理解したとき、イエスは彼らの心の中で一つとなったのであります。彼らの心は今や驚きと喜びで満ち溢れ、燃えていたのであります。そして彼らは時を移さずしてエルサレムに戻ったのであります。ご飯を食べずに、夜も寝ずに、夜通し歩き続け、エルサレムに戻ったのです。エルサレム、エルシャローム、平和があるところ。彼らは神の身元へと立ち返ったのであります。私たちも人であります。横島な思いが心を覆う時があるでしょう。イエスを救い主を、この肉の目で見たいと願う時もあるでしょう。しかし忘れてはならないのは、主イエスは復活した後、一番大切にしていたと思われるような十二弟子のところでもなく、ペトロのもとでもなく、イエスの福音を信じずエマオに帰ろうとしていたようなクレオパたちの前にイエスは現れてくださったのです。弱き者が幸いであると伴ってくださったのです。迷える子羊を探し出し抱きかかえてくださったのです。ですからイエス・キリストは今私たちと一つとなってくださっているのです。愛する皆さん、今皆さんの心は燃えていますか。イエスの十字架と復活の福音を述べ伝えるものになれますようにお祈りをしたいと思います。天におられます主よ、あなたの復活の御業を感謝していただきます。私たちはなんと愚かしいことか、あなたの信じることがなかなかできないでいます。しかしそのような弱い私たちにあなたは寄り添い、私たちの心に火を灯してくださいます。あなたからいただくこの火を大切にしながら、次なる一週間どうぞあなたの御旨にかなう働きができますように導きお支えください。この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。